2025年5月8日木曜日、遅刻は午前8時23分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてお話はこう進んでいきます。統合失調症の治療には数年後に効果が現れるという場合がありますから、安定期でも手抜きしていいわけではないのです。改善の努力が今目に見えて現れないからといって治療が無効だとか治療抵抗性だとレッテルを貼って治療者が悲観してしまうのは間違っているということです。その時は穏やかに現状維持に努めて自然回復力が働いてくるのを待つ時期と言いましょうか。待ちの治療も重要なのです。攻めの治療より重要であるかもしれません。実は待ちの治療の方が気が抜けないものです。第三者には見えないでしょうが、なお箱庭療法でもマンダラが出ると改善の起こる兆しだけれども悪化も起こりやすいと河合駿先生が言っておられます。このパターンは私の言い方では一種の集中パターンです。また初期には分割はできても、分割した画面の一つ一つのコマをちょうどステンドグラスのようにいろいろな色で塗り分けるのはできないという人もいます。これはクレパスの箱に並んだ24色なら24色から一つを選ぶという決断で、やはり自由度の目安でしょう。塗り始めの頃は最初は赤と黒とか黄色と青とか黄色と青などの対照色を使いますが、これは強烈に訴える力を持っています。次第に黄色とオレンジと橙色など類似色を使うようになります。そうなると非常に繊細な感じがしてきます。これはロールシャッハテストでテクスチャーセンシティビティ、すなわちデリケートなキメを認知できるようになるのに相当するでしょう。これはぬいぐるみの柔らかさが分かるのに通じます。そして恐怖を覚えずスキンシップができるのにつながっていると考えられています。この認知ができるようになった患者の回復性は非常に高いのです。一番単純な方法である分割法だけでもこれだけのことがわかります。私はさらに風景構成法というものを編み出しました。10のアイテムを読み上げて、例えば川とか山とか田んぼとか道、家、木、人、花、動物、石や岩の10個です。その都度バッグの中に描き込んで、それから何でも書き加えて風景として完成してもらうというもので、発表してから25年になります。発表してから25年になり、国内ではかなり普及し、モノグラフもいくつか出ています。モノグラフ研究論文ですね。モノグラフもいくつか出ています。 外国でも多少知られているようです。それはともかく、これも回復につれて初めは端的にできないのですが、いろんな形を経て次第にパースペクティブ、すなわち整合的な広がりと奥行きへと向かいます。ちなみにパースペクティブ的な把握は、児童の発達でいうとだいたい小学4年生からできるようになるものです。とここまでにしましょうかね。このパースペクティブ、整合的な広がりと奥行きというものを把握するようになるのは小学4年生ぐらいということですか。いつかもお話しした私が夏休みに空を見て地を見てという、それは小学 3年か4年ぐらいだったと思いますが、そのあたりからこのなんとなく広がりみたいなものを感じるように、まあそういうこともあったのかもわかんないですね。まあそういうこともまた教わりますね。といったところで、時刻が8時29分を過ぎたところです。以上です。